はい、皆さん、いかがだったでしょうかね。今日のイースターコンサート、来年はぜひ皆さんも出演してください、ずっと聴いてるだけだと疲れますからね。ちょっと僕も歌いすぎてなんか喉が枯れてますけども、このプログラムを見たときに説教が始まるのは12時ぐらいだろうなと思いましたけども、まだ8分、ありますが、今日はまあイースターということでね、復活というテーマでお話をしたいと思いますけれども、今日の登場人物はペトロですね。皆さんもよくご存知のお話なんですが、イエス・キリストの一番弟子であったペトロ、しかし一番大きな失敗をしてしまった人であります。聖書を何箇所か読んでいきたいと思います。まずマルコに福音書14章27節から、イエスは弟子たちに言われた、あなた方は皆私につまずく。これはいわゆる最後の晩餐の時にイエス様が言われた言葉です。あなた方は皆私につまずく、私は羊飼いを打つ、すると羊は散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後あなた方より先にガリラヤへ行く。するとペトロが、たとえみんながつまずいても私はつまずきませんと言った。イエスは言われた、はっきり言っておくが、あなたは今夜鶏が二度鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。ペトロは力を込めて言った、言い張った、たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しません。皆の者も同じように言った。さあどうなったでしょう。この後イエス様はゲッセマネというところでお祈りになられました。でその祈りが終わった後、ユダヤ人たちが差し向けた者たちによって捕まえられて、そして、裁判にかけられます。人々はイエスを大祭司のところへ連れて行った。祭司長、長老、律法学者たちが皆集まってきた。ペトロは遠く離れてイエスに従い、大祭司の屋敷の中庭まで入って下役たちと一緒に座って火に当たっていた。祭司長たちと最高法院の全員は死刑にするためイエスにとって不利な証言を求めたが得られなかった。多くの者がイエスに不利な偽証をしたが、その証言は食い違っていたからである。ペトロが下の中庭に行った時、大祭司に仕える女中の一人が来て、ペトロが火に当たっているのを目にするとじっと見つめていた。ペトロ寒かったんでしょうね。火に当たってなければバレなかったんですけども多分よっぽど寒かったんだと思いますね。もう明け方近くて、こう火に当たってた火が彼の顔を映し出した、ね、じっと見つめていった。あなたもあのナザレのイエスと一緒にいた。しかしペトロは打ち消して、あなたが何のことを言っているのか私には分からないし見当もつかない。一回目の裏切り。さらに、そして出口の方へ出ていくと鶏が鳴いた。ペトロやばいと思ったんですね。バレた。それで、大祭司の家から逃げようとしたんですね。そこで一回目の鶏が鳴いてます。イエス様は、あなたは鶏が二度鳴く前に私のことを知らないと三度言うと言われたんですね。ここで一回泣いてるわけですから、ペトロはイエス様が言われたことを思い出さなければならないはずですね。鶏鳴いてるわけですから、あ、イエス様が言われた通りだ、まずい。ところがどうでしょうか。女中はペトロを見て周りの人々に、この女中結構しつこい、ペトロはこうそそくさとこう逃げようとしてるんですけど、ついてきてこう見てですね、この人はあの人たちの仲間ですって言った。大きな声で また言い出した。ペトロは再び打ち消した。いやいやいや、違います。鶏が一回鳴いたのに。しばらくして今度は居合わせた人々がペトロに言った。逃げられなくなっちゃったんですね。周りにいる人たちが、確かにお前はあの連中の仲間だ、ガリラヤのものだから。これガリラヤのものだからっていうのは、他の福音書を見るとですね、彼には鉛があったって書いてあるんですね。ガリラヤ鉛。ペトロの喋りがガリラヤ鉛だ。で、周りの人たちが、いや、あの男の仲間だって。するとペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、呪いの言葉さえ口にしながら、あなた方の言っているそんな人は知らないと誓い始めた。呪いの言葉さえ。私があの人の弟子だとしたら、私もあとその私の家族も呪われてもいいみたいなことを言ったんでしょうね。誓っちゃう。誓います、私はあの人の弟子ではありません。3回イエス様が言われてからおそらく 6,7 時間ぐらいしか経ってません。つい先ほどイエス様は、あなたは私のことを知らないと3度言うと言われた。それに対してペトロは、いやいや、みんながつまずいても私はつまずきません。ご一緒に死ななければならないと言ってもあなたのことを知らないなと言いませんって大目を切ったんですね。ところがいざとなったら、イエス様のことを知らないと3度言ってしまった。さあ、するとすぐ鶏が再び鳴いた。ここで2回目の鶏が鳴くわけです。ペトロはこの鶏の鳴きを聞いて、鶏が2度鳴く前にあなたは3度私を知らないと言うだろうとイエスが言われた言葉を思い出して、いきなり泣き出した。そこで号泣ですね。うわー、やってしまった、イエス様が言われた通りのことをしてしまった。もう一目もはばからずペトロ号泣いたしました。でももう時すでに遅し、そしてあれよあれよという間にイエス様は十字架につけられることになってしまうんですね。鶏が鳴いたということは夜明け頃の話ですね。ペトロがイエス様を知らないと言ったら、イエス様を十字架につけられたのはなんと午前9時って書いてあるんです。わずか 2,3 時間の間に、このつい先日までですよ、イスラエルのスターだった人が死刑になってしまうわけです。イエスを十字架につけたのは午前9時であった。罪状書きにはユダヤ人の王と書いてある。またイエスと一緒に2人の強盗を1人は右に、もう1人は左に十字架につけた。十字架は3本ですね。イエス様を中心として2人の強盗が左右につけられました。昼の12時になると大地は暗くなり、それが3時まで続いた。またここに3が出てくるんです。今日わざと3を赤くしてるんですね。不思議な数字の重なりです。3時にはイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。これは我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。十字架につけられて6時間。イエス・キリストはそこで絶命されています。通常十字架につけられて長い人だと2週間。短くても3日は生き延びると言われていた。わずか6時間でイエスは絶命しているんです。それは神に見捨てられたからです。神に見捨てられた瞬間にイエスの命は終わってるわけですね。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。イエスを十字架につけたローマの百人隊長がイエスの死に様を見て、この人は人間じゃないと言った。数多くの人を十字架にかけてきたこのローマの百人隊長が、 この人は神の子に違いないと言った。その死に様はこれまで見たことのないものだったからです。金曜日の午後3時、イエス様は亡くなりました。そしてイエスを慕う人たちによって手厚く葬られました。その金曜日の日没から次の日の土曜日の日没までは安息日です。ユダヤ人の安息日、一切仕事はしてはいけない日です。イエス様を葬りましたけれども、何もすることができず一日が経ち、そして3日目、金土日の3日目、日曜日の朝ですね、安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香油を買った。これは当時の習慣で、亡くなった人の遺体が、まあ、できるだけこの良い状態で保たれるように、まあ、当然ミイラ化していくわけですけれども、香油を塗るんですね、腐敗しないように。で、日曜日の朝を待ってこの女性たちがお墓に行きました。金曜日から数えて3日目の朝です。金土日3日目の朝、朝ごく早く日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。あの方は復活なさってここにはおられない。まあ、この青年のように見えたのはおそらく天使でしょうけれども。ご覧なさい。お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。イエス様はよみがえられた。墓は空っぽだった。そして弟子たちより先にガリラヤに行くと告げてるわけですね。さあ、実際どういうことが起こったでしょうか。そのうちイエスはティベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、ディドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダヤの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。ペトロとトマスとナタナエルとゼベダヤの子ヤコブとヨハネ、そして他の二人、つまり7人の弟子がかつて漁をしていたガリラヤ湖、ティベリアス湖に戻っているわけですね。シモン・ペトロが、私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らが出て行くと、出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。よみがえられて何日か経ってたと思いますけれども、弟子たちは元の漁師に戻って網を打っていた。でも一晩中網を打ったけれども何も取れなかった。イエス様はそのガリラヤ湖の岸に立っておられたんですね。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。おそらく遠くに立っておられたし、まさかそこにイエス様がおられるとは思わなかったんでしょう。イエスが、子たちを何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまりにも多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子、ヨハネですね、がペトロに、主だと言った。主だ、ヨハネは分かったんです。主だ、イエス様だ。シモン・ペトロは主だと聞くと裸同然だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。裸同然で一晩中漁をしてですね。でもヨハネが主だ、イエス様だって言ったもんですから、まずいと思ったんですね。裸でかっこ悪いと思ったんでしょうか。上着をまとって飛び込んだんです。泳ぎに行く方と思います。そのまま飛び込んだ方がよっぽど泳ぎやすかったと思いますが、まあ、これがペトロらしいところですね。ペトロらしいところです。 あまりよく考えないで体が先に動くタイプの人ですね。でこの後イエス様はが岸で彼らのために魚を焼いて準備をしておられて共に食事をしたという話が書いてあるんです。そしていよいよ最後のところですね、まあ、ここが今日の一番大切なところですけれども、食事が終わるとイエスはシモン・ペトロにお腹いっぱいになって、本当ならですよ、上着をまとって飛び込んできたペトロを岸の上に上がってくるなりですね、頭踏んづけて、お前どの面下げて俺の前来てるんだと、私だったらね、三種泳いでこいと、よくお前俺の前に姿現せたな、言っただろうと、ね、私を知らないと三回言うと言ったよな、鶏が二度鳴く前に一回泣いたよ、一回知らないと一回泣いた、あそこで気がつかなかった、ね、俺が言った通りじゃないか、そんな面見たくもない、戻ってまた漁やれと言いたいとこですよ。イエスは一切おっしゃいません。むしろ彼らのために魚を焼いてパンを焼いて一緒に食事をしてお腹いっぱいになって、でもペトロはですね、何食べたかわからなかったと思います。いくらこの人が、考えの浅い、考えるより体が先に出るようなタイプの人でもですね、さすがにこのイエス様と共に食事をするというものすごくこれ辛い食事だったと思うんですよ、ペトロにとっては。何言われるかな、いつ言われるかなっていう、もうそういう不安、もう恐怖に近いようなものがあったと思うんですね。でペトロの方から謝ってないんですよ、言葉が見つからなかったんでしょうかね。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、イエス様の方が語りかけています。イエス様の方が、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているか、この人たち以上に、何か思い出しませんか。ペトロはイエス様があなたは私を裏切ると言った時に、他のものはどうか知りませんが私は裏切りませんと言ったんですよ。よぎったと思います、あのセリフが。この人たち以上に私を愛しているか、ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です、かの泣くような声ではなかったでしょうか。胸を張って言ってないと思いますよ、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたはご存知、絶対言えませんね、いくらペトロでも、はい主よ、私があなたを愛していることご存知だと思います、ごめんなさいって感じですね。イエスは、私の子羊を飼いなさい、ペトロ、そうか、分かったか、私の子羊を飼いなさい、私の子羊を飼いなさい、多分1回目聞いても何言われたのかよく分からなかったんじゃないですかね、私の子羊を飼いなさい、イエス様はやっぱり許してくださったのかな、ちょっとペトロは思ったかもしれませんが、イエスは2度目に、イエスは言われた、2度目にヨハネの子シモン、私を愛しているか、2回目来た、2回目来たんですね。さすがのペトロも分かったと思います、2回目来た、3回知らないと言ったからな、2回目来た、ヨハネの子シモン、私を愛しているか、ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさい、また先ほどと同じような表現です、私の羊の世話をしなさい、当然3回目が、3度目にイエスは言われた、ヨハネの子シモン、私を愛しているか、だんだんこうダイレクトになった感じですね、 私を愛しているか。ペトロはイエスが三度も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。あの時イエス様のことを知らないと三度言った、ね、イエス様は三度私を愛しているかと尋ねてくださっているんだ。まるでその自分の失敗を帳消しにするように、あの人なんか知らないと言ったこの私に私を愛しているかと尋ねてくださっている。しかも三度も。そして言った、主よあなたは何もかもご存知です。もう全部わかってますから。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエス様、私はあなたを裏切りましたけれども、あなたのことを愛しております。あなたを尊敬しております。主として仰いでおります。あなたはそのことをよくご存知じゃないですか。イエスは言われた、私の羊を飼いなさい。この私の羊を飼いなさいというのは、多分この時ペトロはよく意味が分からなかったと思います。でもこの後分かるんですね。ペトロはイエス様が天にお帰りになった後、イエスキリストを信じる人たちの群れができますね、教会。その教会の牧師になるんですね。つまりイエス様から託されたイエス様を信じる人たちの世話をするようになるわけです。イエス様は自分のことを知らないと三度言ったあのペトロ、警告されたにもかかわらず自分のことを知らないと三度も、しかも呪いをかけて誓ったあのペテロにどうされましたか。よみがえった後、イエス様の方からペトロのところに出向いて彼に食事を食べさせ、そしてイエス様の方からあなたは私を愛しているかと尋ねられた。まさに彼の裏切りを帳消しにするようにペトロに尋ねて、でもそれだけじゃないんですね。それだけじゃないんです。私の羊を飼いなさいというのはイエス様を信じる人たちのその群れをイエス様の代わりに世話をするという、とても大切な役割をペトロに預けてらっしゃるんですよ。ものすごく大切な務めですよ。イエス様を知らないと裏切ったんですよ。この裏切り者のペトロ、お前は当分教会の玄関の掃除だと、ね、当分トイレ掃除だと、ね、じゃないんですよ。一番大切な仕事ですよ。私の羊を飼いなさいというですね、この許しと、そしてまあ難しい言い方をすると認職っていうんでしょうかね、ものすごい寛大な心ですよね。でもこのペトロの罪が許され、そして彼に新しい仕事が委ねられた、その背後には何があったのでしょうか。イエス・キリスト自身の身代わりの死があるんですよね。イエス・キリスト自身がペトロの犯した大きな罪を自ら十字架の上で背負って死なれたんです。この言葉にはありませんけれども、イエス様自身は、私はあなたの罪を清算したよ、もうすでに、だから許されてるんだよ。でもそれだけではない。よみがえってペトロに新しい最も大切な仕事を委ねられてるんです。一番大きな失敗をしたペトロに一番大切な仕事を委ねられた。なぜならばイエス・キリストはペテロをご存知だったからです。そして彼に希望を与えようとされたからです。落ち込むなペテロ、失敗してもいいんだ、私は死からよみがえった、あなたも死からよみがえる、あなたも失敗から立ち直る、そしてあなたは大きな仕事をするんだと言ってですね、彼を回復させられたわけであります。イエス・キリスト自身が復活されて、そしてペテロも復活してるわけですね。キリストの復活の力というのはそこにあるんです。イエス・キリストは 蘇られた。何のためかというと、私たちを蘇らせるためなんです。皆さんを復活させるためなんです。人生には失敗がつきものなんです。どうしようもなくなることはたくさんあるんです。でもイエス・キリストはそんな私たちに復活の力を与えてくださるんです。あなたの失敗はもう大丈夫、許してあるから、私が全部清算してあるから、取り返しがつかないと思うことがあるかもしれないけど大丈夫だと。取り返しのつかないことなんかはないんだ。私は死からよみがえった。その私があなたと共にいるんだ。その私があなたに力を与え、その私があなたを導くんだ。私と共に生きなさい。そこが鍵ですよ。キリストと共に死に、キリストと共によみがえるならば、この復活のキリストの命が私たちに与えられるんです。キリストと共にある命に終わりはありません。復活があるだけです。ペテロ自身がこう言っています。彼の手紙、ペテロの手紙というのが残ってるんですけども、新約聖書の最後の方にこう言ってます。彼自身の言葉です。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与えてくださった。彼の告白です。豊かな憐れみによって私を許してくださった。そして死者の中からの復活によって生き生きとした希望を私に与えてくださった。あのガリラヤ湖のほとりでイエス様は私に希望を与えてくれた。弟子の中で最悪の私、イエス様を知らないと三度も言ったこの私をイエス・キリストは許して、一番大切な仕事を私に預けてくださった。私に生きる希望を与えてくれたんだ。イエス・キリストは皆さんに生きる希望を与えるためによみがえられたんです。死では終わらないんです。失敗では終わらないんです。挫折では終わらないんです。キリストによって新しい命が私たちに約束されている。生き生きとした希望を皆さん持ってますか。生き生きとした希望、宝くじいくら当たってもですね、それほど生き生きとした希望じゃないんですよ。使い終わったら終わりですからね。カープの勝利に希望を持ってるかもしれませんが、今日はどうなるか分かりません、不吉なこと言うようですけど、この世が与えてくれる希望はですね、生き生きとしてないんです。必ず終わりが来る。キリストによる希望はね、終わらないんです。生き生きとした希望、永遠に変わらない希望をキリストの復活によって私たちに与えられました。またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。朽ちず汚れずしぼまない財産を。お祈りしましょう。天のお父様、今日は皆さんと共にイースターの喜びを分かち合うことができました。多くの賛美によって私たちは喜びを表現しました。そしてまたペテロの復活のお話を通して励まされました。イエス様はよみがえられた。だからこそあの大失敗をしたペテロが教会の指導者となり、ローマの教会の牧師となった。あなたにとって不可能なことはありません。あなたの目には終わりはありません。必ず希望がある、生き生きとした希望がある。感謝をいたします。どうぞここに集われた全ての方々がよみがえられたキリストによって変わることのない希望を受け取られますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ご起立ください。最初に歌った歌をもう一回歌いたいと思いますが、いいですか。のりちゃん聞いて、最初に歌った時はね、あんま元気がなかったね、この歌はですね、もう 最後の元気振り絞ってみんなで歌わないといけません。はい、もうイースターしか歌わない歌ですからね。はい、お願いします。
勝ちし君こそ勝利の主なれ、君こそ誠の主なれ、褒めよイエスを我らの神を、万事続けし平の努力光き泡が主、よみより帰り死と悪魔に勝ちし、君こそ勝利の主なれ、君こそ誠の主なれ、褒めよイエスを我らの神、封印敵角破り、いでたまえり泡がしゅ、よみより帰り死と悪魔に勝ちし、君こそ勝利の主なれ、君こそ誠の主なれ、褒めよイエスを我らの神を。
仰ぎ願わくは我らの主よみがえられた御子イエスキリストの苦しき恵み、御子をさえお与えくださるほどに深く愛してくださる父なる神のご愛、そして今も私たちと共におられ、永遠に導きたも聖霊の親しき交わり、一度の上に豊かに限りなくあらんこと、アーメン。はい。